はい、皆さんおはようございます。それでは今日も3秒持って、スタートしましょう。私のようにです。ラララララララ3、はい。私のように小さな子でも真心込めて主を讃えれば主の御心にかなうでしょうか。感謝します、感謝します、感謝します、神様。アーメン。お祈りいたします。愛する恵み深い天のお父様、ハレルヤ。この朝も私たちに御言葉を与えてくださることを心からありがとうございます。子供のような心を持ってあなたを慕い求め、御言葉を慕い求めます。どうか私たちの霊的な目を開いてください。霊的な耳を開いてください。よく御言葉から悟ることができますように、また私たちの生活にこの御言葉を適応させることができますように助けてください。この場所におられる聖霊様を認めます。歓迎します。すべてを委ねてイエス様の名前によって祝福して祈ります。アーメン。はい、本日の御言葉はルカの福音書9章43節後半から48節までです。それでは朗読させていただきます。イエスがなさったすべてのことに人々が皆驚いていると、イエスは弟子たちにこう言われた。あなた方はこれらの言葉を自分の耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に渡されようとしています。しかし弟子たちにはこの言葉が理解できなかった。彼らにはわからないように彼らから隠されていたのであった。彼らはこの言葉についてイエスに尋ねるのを恐れていた。さて弟子たちの間で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。しかしイエスは彼らの心にある考えを知り、一人の子供の手を取って自分のそばに立たせ、彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。あなた方皆の中で一番小さいものが一番偉いのです。アーメン。それではこの分かち合いを始める前に今日の内容のまとめをお読みいたします。イエス様は十字架にかかられることを語られましたが、弟子たちは理解できませんでした。また弟子たちの中で誰が一番偉いのかという議論が持ち上がりました。イエス様はすべての中で一番小さいものが一番偉いのですと教えられます。はい、それではもう一度本文を読み直しながら、直感的に神様が示してくださる御言葉に目を留めていきましょう。よろしいでしょうか。それでは分かち合いをしていきましょう。私からですけれど、私はまず45節46節のところに目が留まりました。この御言葉が彼らから隠されていたのであったというふうに記されているんですけれど、それは後の日のためにこの時は彼らが御言葉を聞くに耐えられないので主が隠してで置かれたんだなということを思わされました。しかし御言葉が理解できないと、46節のように誰が一番偉いかという 肉の思いにつながってしまうんだなということが一つ教えられたことです。もう一つは48節のところですけれど、この子供、そしてイエス様、そして天のお父様というこの関係性があるなと思いました。子供を受け入れることはイエス様を受け入れること、イエス様を受け入れることは天のお父様を受け入れることなんだなというふうに思わされました。はい、他の方はいかがでしょうか。
はい、私も48節、イエス様が、子供を連れてこられて、あなた方の中で一番小さいものが一番偉いのですとおっしゃられた箇所が心に留まりました。実際、まあ教会にしてもどのような組織にしても過ごさせていただいている中で、その中で一番権威を持っている人が一番偉いというふうに私も自然と考えていたなということを思わされて今黙想しています。以上です。
はい、私はまず45節で、この弟子たちが言葉を理解できなかった、これを通して神様が隠されるお方、その時になるまで御言葉の意味を隠されるお方である、しかし時が来ればその意味を悟らせてくださるお方であるということを学ばされました。もう一つは48節の一番小さいものが一番偉いということで、他の箇所では一番若いもの、また人々に仕えるもの、これが偉い人だと言われている箇所を思い起こしました。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは今度は一つ一つの御言葉を調べていきましょう。今日の御言葉を通して示される罪はないか、また約束、慰め、避けるべき行動、従うべき命令、模範、警告などを探していきたいと思いますけれど、まずその前に神様がどのようなお方であるか、父、子、聖霊、一つ一つ探し出していく時間を持ちましょう。それではいかがでしょうか。私から分かち合いをしていきます。私は46節から48節のところです。ここでイエス様はこの高慢になっている弟子たちに対して叱ったりするのではなくて、この子供の手を取って、そして子供が模範だよというふうに実物教育をされるお方だなっていうことを教えられました。そして子供を受け入れることはイエス様を受け入れること、そして天のお父様を受け入れることということで、一番小さく一番弱い存在を大切にすること、これが私たちがすべきことなんだなっていうことを教えられました。以上です。他の方はいかがですか。
はい、私も続けて48節からなんですけれども、このイエス様がこのような子供を私の名に受け入れる者は私を受け入れると言って、この子供を連れてこられて、あなた方の中で一番小さいこの子が一番偉いと言われたその箇所ですが、本当にイエス様が一番小さいものを一番尊ばれる方であるということ、また別の場所では教会を体に例えたときに、一番取るに足らないとされている弱いところが最も尊いのだ、ことさらに尊ばれるともおっしゃっていました。この小さい弱いものをこそ大切にされるお方であるということを教えられました。また同じ箇所から教えとして、この見栄えのない場所や大きく見えるところにばかりとらわれていてはいけないということ、もちろん聖書の中で年上や権威あるものを敬うのは当たり前にするべきことだと書かれているからには、さらに小さなものや弱いものたちをどれほど尊ばなければならないのか、どれほど大切に思わなければいけないのかということを今日は教えられています。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、私は46節を通して誰が一番偉いのかという議論をしていたというところで、このような偉いのかという議論ではなくても、私たちの中で何が正しいか、どれが優れているかという、そういう、こう、心の中で、言い争っていることがあるなということを思わされました。また、48節においても、同じですけれども、子供を受け入れる、この当時、取るに足らない存在であると思われていた子供たちだったと思うんですが、そういう人を受け入れるというのは、さらに受け入れる人が子供よりも謙遜であるということを、思いました。そのような大きな心を持って、子供のような人でも受け入れる。それがイエス・キリストの心であり、また必要な謙遜な心であるということを学びました。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは今悟ったことを適用する時間を持ちましょう。しばらく祈りながら主に聞いて、そしてメモしてみましょう。はい、それではいかがでしょうか。私から分かち合いします。私はこの48節のところですけれど、大人のためにいろいろ今日は祈ったなという思い、最近祈っているなという思いがありました。自己満足のようになっていたと思います。けれども子供のためにどれほど祈っていたかな、もう本当にさーっと、あるいは祈ってない子供たちもいたなということを思わされました。そして子供の今置かれている一人一人の状況、本当に何もよく分かってないなというふうに思わされて、悔い改めました。そして、これからはもっと子供のことを関心を持って、いろいろスタッフの方々に聞こうと、そして祈ろうと思わされました。以上でございます。
はい、私は教会でも子供たちを見させていただくことが多いんですけれども、今日の箇所、この子供をたとっとぶ、子供こそたっとぶというこの場所を思い起こしながら、今、教会で一番こう大事にされるべき、一番小さな、この一番弱い子のことを思い起こしていました。今なかなかこう祈ることしかできない状態にある子なんですけれども、本当にこの子のために深く祈らなければならないということを今日は思い起こしていただきました。またたびたび人の弱さとか足りなさとかが目についてしまうことがあるんですけれども、その私の心の内にも不平の不満、不平や不満が生まれてしまうんですけれども、そこでこう苛立ってしまうようなことではなく、御心の反応は逆だったということを思いました。本当に地上に人となってきて、取るに足らない人間のために死んでくださったイエス様の愛を思って、その不平不満を覚えるような何か足りなさを見たときに、本当に愛と尊敬を持って祈らなきゃいけないんだなと、その人のために祈らなきゃいけないんだなということを今日は語られています。感謝いたします。
はい、私は、48節を通して、この謙遜に仕えるものが天国では一番偉いのだということを思わされました。いろいろ議論をする前に、誰に仕えるべきなのか、その人を思いやる、その心が本当に必要であるということを思わされました。やっぱりその問題に、何が正しいかということに心を奪われて、本当に大切にされるべき人がないがしろにならないようにしなければならないと思いました。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは一言お祈りさせていただきます。愛する恵み深い天のお父様、ありがとうございます。子供たちがどれほど 大切でしょうか。イエス様が本当にこの子供たちの一人を受け入れること、それが私を受け入れることだとおっしゃいました。主よ、どうぞ私たちの霊的な目をさらに開いてくださって、子供たち一人一人の悩みは何であるか、問題は何であるか、それをよく悟って取りなし、そしてイエス様に喜ばれるものとなることができますように、そして私たちもへりくだって謙遜に歩むことができるように助けてください。イエス様のお名前によって感謝して祈ります。アーメン。はい、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。